皆さんご機嫌いかがでしょうか。 ATATA ラジオ放送松井明則の伊賀で聞きながらラジオのお時間です。この番組は三重県伊賀市にあるアタアタリゾートのオーナー私松井明則とゲストを呼びしてビジネスや人生論、格闘技のことなど様々なお話をリスナーの皆さんがながら聞きできるレベルで掘り下げてお話しする番組です。今日はですね、伊賀で聞きながらラジオと言いつつ、なんと いなべ市藤原町に来ております。誰に会いに来たかと言いますと、この方です。
いなべ市藤原町で楽器制作をしてます、八田です。
八田くん、はい、お久しぶりです。
お久しぶりですあれこれ3年ぶりぐらい。
3年そんなに経つっけ。あれやね、オールディック・フォギーさんの時以来。
あ、そうそう
そう、そうやね、
うん、あれがもうコロナの前なんで。
そうや、
3年ぐらいかな。
マスクなんかしてなかったもんな。そう、八田くんがどんな方かっていうのをちょっとご紹介したいんですけども、今は三重県いなべ市藤原町で楽器制作をしてると。で、どんな楽器かっていうと、まあ、ギターとかが有名なんですけど、ギター以外にもウクレレ、あとバンドリンっていうね、ちょっと特殊なチャラララってやるね。
そのマンドリンとは多分ちょっと違う。
違う。そう。トレモロ奏法のマンドリンじゃない
の。じゃない。
あ、違う。
うん、じゃなくもないけど。
ちょっとちっちゃめのギターみたいな形 の、うん、楽器を作ってると。日本で全然あんまり作る人がいないんやね。
いないね。20人。
あ、20人ぐらい。
うん、とからしい。
なるほど、なるほど。いや、で、そのマンドリンが壊れた時の修理とかも受けたまわってるってことで、それが今めちゃくちゃ忙しいと。
忙しい。はい、
こんなラジオ撮ってる場合じゃねえ。ちょっとイライラしてる。でも、ハッタルがどんな人かっていうと、なんかパッと見はめちゃくちゃ怖いですね。
もう最近丸くなった。
まあ、最近丸くなった。
言われる。
まあ、愛想はない。愛想はないし、なんだろうね。初対面の人寄せつけない雰囲気があるハッタくんなんですけども、まあ、なんでこう仲良くさせてもらってるかっていうと、高校が同級生だよね、
うん、
1年生だけやったかな、同じ組。2年生もやったかな、ちょっと覚えてない、
ね、2年生は違うと
思う。違ったかね。1年5組が一緒だったの覚えてる、
うん、
3年生はもう全く違ったな、うん、2年生はなんか一緒やったかなって、車運転しながらなんか思い出してて、
2年生
はワンチャン同じ感じだったかなと思ったけど、隣やったかな、隣ぐらいやったかもしれんね。
2年生は1組か7組じゃあ1組。
俺は7組やったと思うよね。
うん、
俺はね。もう分からん。
覚えてない。
20年も経つと分かりませんね。もう僕らも42になりました。まあ、そんなことで、高校同級生の八田くんと今日はちょっといろんなお話をしていきたいと思うんですけど、まずは八田くんの最近の近況を教えてください。僕も3年ぶりに会ったんで。
相変わらず作るのはウクレレが多くて。
あ、ウクレレが多いね。そう、インスタ見てると確かにそうだよね。
コロナの影響の、その、巣ごもり需要っていうのかな、
うん、
っていうので、
大丈夫、ペンがあったかなと思ったわけ。あ、いい。巣ごもり需要に楽器のあれが関係あるやん、ありがとう。
家にいることが多くなって、うんうん、やっぱり始める人が多いらしい。
なるほどね、面白い、
うん、で、まず安い、1万円前後しないようなのが、
うんうんうん、
もうめちゃめちゃ売れて、売れたらしくて、でも生産も全然追いつかないし、
そんなに、
うん、
はい、
でフル稼働でぐらいの感じで売れて、はい、
へ
え、でその後に、
はいはい、
その人たちとか、まあ、元々のお客さんとかが一つ上に上がってきた。
わ、はい、かる。楽器ってそうやよね。
面白いな。
はいはい、
いや、もうちょっと弾きやすいやつ、もうちょっと音いいやつ、そう、ね、違うやつ、
そう、
うん、あの人が使ってるあれかっこいいな。
そう、いきなり30万のレスポール買う人もたまにおるけど、
ね、たまにおるけど、まあまあおらんくて、
そうそうそう、
そこそこお金持ってる人でも、
うんうん、
ギターだと、まあ、10万っていうとやっぱりちょっと一つ
確かに、
うん、大きい。で、まあ、5、6万のをまず買って、
うんうんうん、
よかったら15万ぐらいのとか、
はいはいはい、
うん、 だからそのあたりで一つ上に上がってきた人たちが制作家のやつとか、うん、ハイエンドのやつを買うようになって、はいはいはいはい、その時もお店からもよく言われたし、在庫ありませんかとか、
あ、なるほど、
うん、すぐ売れるやつありませんかとか、で注文もそこそこ、
はいはいはい、
あの減らずに来たし、
へー、
うん、ウクレレ界隈は、
あ、そう、ギターはそんなにないウクレレだけ、
ギターもまあまあ売れたらしいけど、ウクレレはもうあのバブルみたいな、
へえ、すごい、全然知らんかった、うん、それニュースにならんね、
ならんね、
ならん、うん、全然そんな話聞いたことないもんなんかあのトヨタの工場が止まるとかそんなニュースはあるけどね、うんうんうん、島村楽器が大反響してますみたいな話聞かんよねあ、それは面白い、うん、面白い情報をいただいた、
うん、
そう、まあ、ハッタ君自体はその作ってるやつは高級っていうのかな、まあ手作りやからね、うん、その1万2万じゃ10万でも買えず、
うん、
まあ、最安で18、20万ぐらいかな。
ウクレレだと10万円ぐらい。
あ、ウクレレ
一番ちっちゃいやつで10万ぐらい。
そのぐらいのあれになっちゃう、うん。あ、でもそこやったら確かに2回目で手が届くんやね。うん、ウクレレやったら。やでか。
だから何ヶ月かちょっとずつ貯めてとか、
はいはい、
ボーナスを機にとか、はい、そういう感じで買えるんで。
いいね、なんか微笑ましいね。うん、なるほど、
うん。
あれはないの？最近ウッドショックやって言うけど、木が入らないとか。
あ、
楽器ってだって木がめっちゃ大事でしょ。
楽器で言うとあんまり変わらないかな、
うん、あ、そうなんや、
うん、もう年々年々減るっていうだけ。
ああ、うん、年々減るっていうのは何だっけ、条約的なので減るの。
そう、
木がなくなる、条約だけ。
いろいろかな、いろいろといえばいろいろ。もともと木材の中でも良質なものの良質なものを使うような業界なので、そもそもの絶対数が少ない。
あ、
うん、
なんかハワイアンコアが入らないんだっけ、何だっけ、マホガニーが入らないんだっけ、
ハワイアンコアはお金を出せばまだなんとか。
あ、でも高いんや。
高い、めっちゃ高い。10年前と比べると最上質なものはそれこそ10倍ぐらい。
10倍、
うん、
いやだってでも俺はあの日曜大工で木を使ってるので、うんうんうん、ホームセンターとか見ると倍になってるもん、
ね、2倍4台めちゃ高い、
めちゃ高い、なんなんと思ってさっきちょっと机の足作りたかったで買ったけど、もうこんなもんで1000円も払うのかよ、うん、そっか、楽器のやつは10倍、2倍どころじゃないんや、
うん、ギター用材の そのハワイアンコアっていうのだと、うん、昔はそこそこいい材が 2,3 万円ぐらいで買えたのかな、今は10万円を超えるぐらい。
は
あ、まあ10倍とは言えんけど、まあ、5倍にはなるかな。
そうするとでもあれやね、売り値とか大変やね。
だから売り値をその分上げるか、うん、材料の質を落とすか。
ああ、そっか、
うん、
ぶっちゃけでもあんま言えんかもしれんけど、材料の質を下げて音は悪くなるの？
ね、
そこ、まあ、僕一応ミュージシャンなんで元あのさっきさ、あの2回目は5万ぐらいのやつ買うみたいなさ、うん、話やってんか、うんうん、俺5万ぐらいと30万の楽器の違いが分からずにミュージシャンやめたんやんか。
あ、
5万円ぐらいの差がどこにあるか分からんくて。
分かる人には分かる。
まあそうやね、
うん、
でもそんな高貴な音楽作ってなかったからそんな30万のやつで作る、でも100円みたいな音楽作ってたからみんな大量配布するみたいな、
ね、オーダーに直接来た人にはよく言うけど、
うん、
ウクレレを作りたいんですって言って、うんうん、まず大体あのサイズを聞いて、その次に 材料をどんな材に、
うん、
にしましょうかみたいな相談をするときに、
はい、
ハワイアンコアだとこんな音がするって聞いたし、
はい、
マホガニーだとこんな音がするって聞いたし、はいはい、みたいなことを言われた時に、
うんうん、
ちょっと厳しい言い方をするけど、うん、その違い分かりますかって聞くのね、
うんうんうんうん、
で大体の人が分からない。
分からないよね、
うん、お店で聞き比べてようやく分かるかなっていう、
は
い、だからテレビからポローンって流れてきたやつの材がどれか、は
い、 何だっけ、それよくあるやんか、年末年
始の正月、そうそう、格付け、
そう格付けでさ、あれはねよくみんな家族でさ見てるとさ耳を澄ましてこうやって聞かれてさ、あのブラウン管じゃないけど今は液晶でさ、うん、そこから通ってきた音でさ、うん、もう一気にこう縮められるわけやんか、周波数みたいなのが、うんうん、でそれを大きくしてバンって出して分かるわけないやんって思ってね。
でもねあれね、はい、あ
の分かるの、
東京の、はい、あのマンドリン卸してるお店の店長は外したことない、
はいはい、ガクとかよ
あれは別にどっちが高いかを当ててるわけじゃなくて、はいはいはい、その人はね、どっちが古いかを当てる、
あ
古い音がよく分かるので、はい、古い方を当てるとまあそれは当然高い方になるので、それはあの簡単ですよっていう。
ああすごい、うん、そう、まあそういうのはあるかもしれないけど、うん、ワインとかは特に あれは飲めやんで仕方ないけどさ、うん、
だそうやって言った時にじゃあどうしますかって聞かれると、うん、好きな方を選んだ方がいい、
あ
見た目
あのその、うん、さっきの楽器の話もあってね、うん、マホガニか、なんか木を選ぶみたいな時にね。そうそう、
だからワインも高い値段を出して買ったんだって言った方が多分美味しい。
ああ確かに、
全く同じもの
でも、あいいこと言うね、うん、
1万円で買ったもの、うん、両方1万円のものでも、はいはい、こっちは30万円で買った、こっちは5000円で買ったったら、どっちが美味しいですかって言ったら、多分9割9分の人が30万で買った方が美味しいって言った。
そうなんよね、うん、
同じグラスに同じものを注がれたとしても、
さすがですね僕もそれが言いたかった
の、うん、
でしかもそっちが大事にするよね。
そうそうそう、
多分、
う
ん、でなんかいかに愛着を買うみたいなさ、うん、買って愛着が生まれるんやけど、なんか愛着を買ってるようなところもあるよね、うん、多分ね。
だから選ぶときに好きな方を選んだ方が絶対いい音がするって思うと思うし、
なるほどね、
うん、愛着も湧きますよ、
うん、うん、いやそうだ。ちなみにでも30万円のギターを買う人ってどんな人が多いの？
30万のギターを買う人は
普通の
人、普通の人、
普通の人、
うん、30万ぐらいっていうとまあちょっとあれだけど、はいはいはい、普通の人、別にサラリーマンとか、
もう特に長年ミュージシャンをやってるとかっていう人ではなく、技術的にも今2年目ですぐらいの人が買ったりもする、
欲しいと思ったら買う人が多い。50万ってなるとそれなりのお金を言うがる人とか、
ああそういうことね、
うん、
技術的なところではあんまり変わらない、ね、
技術的なところではあんまり変わらない、
あ、そういえばあれを言っといた方がいいね、ハッタクの今の最近のなんていうの、我々の同級生の方も結構出世頭になってしまっていつの間にか
そんなことなかろう。
ちょっと前まだなんかね、どうやって売ってこうかって言ってたくせに最近はほらレミオロメンのね、藤巻さんが CM で弾いてたみたいなね、うんうん、何だっけ、イロハス、イロハスじゃないな、
天然水、
天然水か、
富士山じゃない
の、富士の天然水、
うん、あ、北アルプスの天然水、南アルプスじゃなくて北アルプスで取ったやつの北アルプスの天然水、
あ、まあよ有名なね、うん、お水の CM でハッタ君のマンドリンが使われてたとかね、あとはちょっと昔っていうと失礼やな、何だっけ、あれバンドブームなんて言うんだっけえ、イカ天の、うん、カリスマというか、ジュンスカイウォーカーズのね、う
ん、やったね、
はい、うん、方が使われてたりとか、あとはもう最近で言うと我々ちょっとね、年代が年を取ってしまったせいか、うん、やっぱ若い人たちのカリスマだよね、オールディック・フォギーさんはね、うん、すごい人気のある、でも若手ですけども、あの人たち自体は同じくらいの年齢やったよね。
ウォリック・フォーギーの伊藤さんは同じ年、
いやいや、うん、そうよね、
うん、
そういうでも新しいねミュージシャンの方が使われてたりとか、すごいよね、何がきっかけでそんなに出世したの宮田さんがでかかったのかな、なんか天気みたいなのあった、最初だってこの楽器工房をやってうまくいくなかなかビジョン見えんかって、か正直難しい商売やんか、
でも話としては面白くないけど、楽器屋さんにとの取り扱いが始まったからかな、うん、
あそれは楽器屋さんでも買いますっていう、
うん、定期的にギターショ
あーそうかそうか、うん、
楽器ショー
と展覧会みたいなとこに出して、
うん、そうそうで出展して楽器屋さんが来てこれ売ってますかみたいな感じで。
でもそこで何を見られるの？品質なの？
楽器屋さんは置いてあるものの品質かな、多分。
よく分からん。品質だけじゃ楽器屋で売り合いよね。品質だけでいいんかね。同じものを作るといっぱい売るわけでしょ。
あ、個性みたいなこと？
個性、なのか分からない。全然あのビジョン見れないけどさ、ギターで言えばいっぱい作る人いるわけやから、
うんうんうん、
マンドリンをやってたからうまくいったってわけじゃないでしょ。ウクレレやもんね。
まあその時に何かあったんじゃないのかな
全然言語化できてないやんか
楽器店は多分そんな長期的なこともある程度は考えとるやろうけど、それよりはその楽器がいいからその楽器が売れると思って、うん、とりあえず1本買う。でそれが売れたら次似たようなものをまた注文するみたいな、うん、でそれが続いていくと在庫は楽器店には残ってるけども、これが売れてしまうとゼロになっちゃうからバックオーダーを入れと
く。ああなるほどね、うん、そっか。でもなんか楽器屋さんの目利きみたいなところがあるよね、
うん、
どういうものが売れるかとか分かってないとそれ作ってても買ってくれやんもんね、
うん、
いや本当難しい商売やなと思って、
うん、でも個人制作家限定で言うと、
うん、
流行りとかよりは、うん、自分の好きなものを作って、うん、ある程度品質があるものの方が作るならいいかなとか。
あ、なるほどね、
うん、大量生産ならある程度流行り、はいはいはい、今はこういう針があるのでこういうのを作ろうかなみたいなのも必要と思うけど、
ヒデのあのギター作る
みたいな、ね、そうそうそう
めっちゃ流行ったね僕らの頃俺も危うく買いそうになったヒデのやつね
あれだってヒデが使ってなかったら多分全然売れてなかったと思うし、
ね、なんてやったっけあの形、
モッキンバード、
モッキンバードやったっけ、うん、あれそんな名前やったっけ、
うん、
はぁ、あ、浜くん、浜ちゃんっていう子が使ってたね。浜田くん、
浜中くん、
よう覚えとんなめちゃめちゃ早弾きがね、早かった子ね、うんうん、いや懐かしいね浜中くんやったっけ、
浜中くん、
うん、合ってるか、
うん、
浜中くんやったかな、うん、そうそうそう、
ちっちゃい子
よ、そうちっちゃい子なるほど、
うん、
ちなみに若い人でその楽器制作者になろうっていう人いっぱいおるの？全然おらんの？
いや、そういう情報はあんまり
入らん、
うん、
確かに身近でもあんま出会わんもんね。
少なくとも名古屋にあった昔通ってた学校はなくなってしまった、
うんうん、あ、ビジュアルアーツ、あ、違ったっけ、
いや、ね、ESP、
あ、ESP、
うん、
あ、ギタークラフト専門学校みたいなね、
ギタークラフトアカデミーかな、
アカデミー、
うん、は、あの生徒不足による
マジ
名古屋校閉校、
まあ、子供の数が減ってるからっていうのもあるかもしれんけどね、うん、
そうか、行ってた時は、
うん、
40何人おったのかな、
はいはいはいはい、
同期が、
ああそう、講師に行ってたよね、うん、先生としてね、
で先生で行ってた時が25人ぐらい、
ああそうなんや、うん、だいぶ目減りしとんね、その短期間、ね、
その10年ぐらいで、ほんで、一昨年ぐらいに閉じちゃって、最後が2人か3人かとか
それは
厳
しい、でも逆に考えたら競合がもうどんどんいなくなる世界ってことだもんね、うんうん、意外と狙い目なのかもしれないね、
うん、楽器を弾く人自体はそんなに10分の1になっとるとはとても思えないので、
うんうんうん、へえ、面白いな、うん、ちなみになんか今後の展望とかはあるの？
展望
こうしてくんやみたいな、
もうちょっといっぱい作りたいかな。
ああ、大量生産だけど、
うん、
それは工場を、うん、大量生産できる工場を持つとかってこと？
じゃなくて工場ほどじゃないけど、いろんな木を使いたいかな。あ、だからさっきのカワヤンコアなり高級材が高くなるってなっているっていうのも踏まえてだけど、はいはい、もうちょっといろんな国産材とかそういうのも作りたいから、
うんうん、
そういうのはなかなかオーダーでは来ないので、自分から
発信しないとね、
発信しないといけないから、 そのためにはオーダーをこなしつつもそういうのを作る時間もみたいなので、
この前なんか桜が散ってるやつ、
うん、
まあ、この前でだいぶ前やと思うけど、あれは桜材、
あれは桜、あ
すごいね、
うん、
木も桜
で、木も桜で飾りも桜、
ああいうのやね、
うん、
ああいうの面白いよね、
うん、
桜の木はなどっかからこの辺にあんの、これは違う、全然
ここにはない、
売っとるの桜の木が、
桜の木売っとるし、あれは、うん、譲ってもらったやつ、
へ、あんまり桜の木ってホームセンターとかで売ってないもんね、
ちっちゃいのは売っとるよ、
売っとる、
うん、
ほんと、
うん、
どうやって桜の木って手に入れるのかなと思ったけど、
でも山桜とかは別に切り倒せもするし、
あ
ソメイヨシノはね切り倒したら多分あかんか
な、あそうなんや、
うん、
法律的に条例かなんか、
うん、
へえ、
多分ちょっとあんまりわからんけど
確かになんかたまに犯罪になるもんね、
うん、
あれは器物損壊でかな、あじゃあ上昇志向がまだあるんや、
うん、
俺最近全然なくなっちゃったの上昇志向どう40になって、
だから新しいことをやりたいっていうのは常にあるかな、
すごいね、
なんかもう今はオーダーをこなすのに精一杯で、うん、頭の中にって考えとるだけやけど、こういう形がいいとか、
あなるほど、
ね、新しい形がいいとか、
はいはいはい、
そういうのもやりたいかな、
あでもやっぱアーティストやね、ものづくりの人の考え方やな湿気を、
湿気を、
なるほど、
いやこんだけだとねどうしてもカラッカラになっちゃうんで、
なるほど、
うん、
夜間の蓋をなぜ開けたかと思ったらこれで楽器の木とかのこと
そうし、あの乾燥すると木が縮むので割れる、割れちゃう、
あ、
うん、
すげえな、
カラカラになってると
はい、なるほど。ちなみにでもまあ同じ年代ってことで子供もね、
うん、
お子さんも一緒ぐらいの年でどうすか子育て。
子育ては
まあ保育園の子が2人、
うん、
3歳5歳の時、2歳5歳、
2歳と今はまだ4歳かな、
4歳か、
来週 5歳かな、
ほぼうちと一緒、うん、1個ずれてる3歳と6歳、うんまあ、その上もおるけど、
うん、
どうですかパパになって、
いや世界は変わるよね、
あ変わった、
うん、
あでも確かにな、柔らかくなったもんね俺も父親に似合わんって言われたけど、はったくもっと多分似合わんかったからね結婚だのね、うん、子供とかね、
うんうん、
確かに七五三で写真撮らせてもらったけど、
うんうん、
やっぱ溺愛しとるもんねハッタ君が溺愛しとんなの俺も溺愛しとるけどあしかも下の子は女の子やったっけ、
下の子、女の子、
女の子どう、
女の子はどうなんかな、
俺もなんかな、同時に生まれてくれたら差がわかるけど、
そう、上の子の男の子と下の子の女の子と逆だったらどうなるかとか、
そう、わからないけど、ね、
単純に性別だけでは
一番最後女の子生まれて、
うん、
あれなんかちょっと違うかも、めちゃくちゃ可愛いかもって思って顔自体はね、あんまりいい作りじゃないんだけどなんか存在が可愛いなと思って、そう、どうなるかね、女の子、
うん、
結婚するときにわーわー言ってしまうんじゃないのあちなみにでも八田くんは生まれも育ちも藤原町やか、
うん、
どっかに行きたいとかないの、出たいとか、
あるけど、うん、多分出ても居心地悪くなって帰りたいなと思うかなと思うので、出てかんかな、出てけたとしても
なかなかでも珍しいよね、出たいっていう欲求も今まで生まれんかったね、
あ学校に行ってた時に名古屋に、
あそうかそうか、うん、その
日かやった、何年か住んだこともあるけど、うん、便利だけどうるさいし疲れるし、
田舎の方が落ち着くよね、
うん、
俺 俺も長らく四日市に住んでたけど伊賀の田舎に引っ越して、うん、なんであんなとこにずっと住んでたのあんなとこに今四日市の人に申し訳ないけどなんかあそこに住んでる意味なかったなと思って、でなんかその工場の煙とかなんかだんだんね年々匂いがちょっと強くなってきたような気がしたもの、それも嫌やったんやけど。
あ、そう、逆とちゃうの。なんか、規制も厳しくなるやろうし。あ、
そう、水もね、日本で2位ぐらいに綺麗になったとか言ったけど、うん、
技術も発達して。
そうなんやけど、なんかね、匂いがね、
そうなんや、
あれっていう時が何回かあって。でもそういうのもあるんやけど、環境的なのも、うん、あと、これもあんま良くないんやけど、人に会わなくて済むストレス。
あ、それもあるな。
あるよね。
ある。
打ち合わせしましょうって言ってもさ、四日市やったらすぐ会えるから、すぐ打ち合わせするやんか。大してこう、生産性のない打ち合わせとかを。だからそういうのもしなくてよくなったし。で、僕はまあ、パソコンとかね、そういう仕事をしてるから、うん、場所はどこでもいいわけね。うん、で、八田君もそんなデジタルじゃないけど、うん、場所どこでもいいやんか、うん、機材さえあれば。うんうん、そういう意味で田舎の方が絶対いいよね。僕らみたいな仕事は。
絶対今何でも買えるし。
確かに。アマゾンでね。
翌日に届くし。
届く、うん。藤原でも翌日に届くんや。
翌日に届く。
これは貴重な情報ですね。
なんならさ、はい、夜の11時とかに頼んでも翌日に届くからね。夕方とかに。
どういうシステムやの。そうだよね。
なんか全然不自由
ないよね。そうなんや。うん、近くにマックスバリューもあるしね、こうやったら、うん、ただガソリンスタンドがなかったな。
ガソリンスタンドあるよ。
ある？
ある。
いや、あるのはあるんやけどさ通り道に、あ、その遠いの方から抜けてきたら全然なくて、 あとメモリ2なんやけど、
高速の下通ってきた。
あ、そうそうそう、
高速の下からもう一本山の方に入るとある。
コスモやね。あれ違う、山の方。
こっち側の山ね。御在所の山の方、
あ、
を通って、
あの、マジで
帰るときに帰ると、2つ3つあるかな。
あ、ほ
ん
と、
うん、
おかしいな。いや、もうこのまま関インターぐらいまで頑張ろうかな。ギリギリ行けるか行けないかちょっと計算しとってる。はい、まあちょっとじゃあ30分ぐらいなので一旦切りたいと思います。あ、そう、八田くんから一応お知らせを、次回忘れるといけないんで何かありますか。
お知らせ、
お知らせ、今これが一番売りだ、このウクレレを買えみたいな。
あー、特にない。
何にもないわね、そらね。こんなラジオっていうこと。あ、ちなみにここ見に来ていい、楽器が欲しい人は。
うん、けど、実物が置いてあることはほとんどないので。あ、
すぐ流れてっちゃうんやね、うん、今一つ二つぐらいはあるのかなって感じだけどね、
うん、今ここに一つ完成品があって、うん、あそこにマンドリンが一つあるけど、
あとは全部途中のやつやもんね、
うん、
ネックだけとかね。
そうそう、途中か修理なんで。
うん、そうかそうか、
めったにない。
まあ、見に行くんやったら楽器屋さんに行ってくれと、
うん、
ホームページの下にリンク貼ってあるもんね、
うん、で最近名古屋も一つできたので、うんうん、
あ、お店、
お店が、東京、大阪、名古屋、福井
と、うんうん、福井にもある、ね、
福井もので、まあ、どっかは九州とかじゃなく、
うんうん、
東北とかないけども、
まあ、そこら辺で見てくださいよ、はい、思想もできますんでみたいな、うん、YouTube で思想の映像とかもあったもんね。
ある、楽器屋さんも出してくれてるし、
ハタ君が弾いてるやつもあったね、楽器屋さんで、うん、見ました。はい、ということで八田さんの楽器がちょっと弾いてみたいなっていう方は、楽器屋さんの方に行って弾いてみてください。工房の方には絶対来るなということでお願いします。はい、ATAT ラジオ放送、松井明憲の伊賀で聞きながらラジオ。この番組はあたあたリゾートのオーナー私松井明憲と、
八田敦です。
がお送りいたしました。